じゃあ最初にそのうるせえの子にお会いになって、それで映画談義がずっと始まるわけですけど、それはおしりさんのご自宅でなさってたんですよね。
最初はね、とにかくね、うちにやたら来たんですよ、
鈴木さんが。
夜中12時過ぎとかね、いきなりピンポンピンポンするわけ、
はい、
で立ってるわけ、だいたいみかん2袋ぐらい下げてさ
はい、はい、
でうちアパートだったっけ、当時まだ、ね、うち一番貧乏人だったので、普通のアパートよ。で奥さんはさ、だから狙んだわけ、朝までいるからさ、
うん、違うよ、奥さんはね、本当にみかんをいただいてっつって喜んで
ちゃちゃちゃみかん全部一人で食ってたんだからさ朝さ、その大量のみかんの皮とスイカだけ残して帰るわけで、怒ってたからね、何あの人っつってい
やいや、いつも簡単よ。
鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、今週は2月29日に DU ブックスより刊行された鈴木敏夫×押井守の対談集、されど我らが日々にも収録されている特別対談の模様をお送りします。押井さん、敏ちゃんと呼び合う悪友同士ならではのここでしか読めない本音と秘話の数々、日本のアニメーション史、映画映像史の一断面を明かす40年以上にわたる長き友情の中で行ってきた対談の集大成です。進行はこの本の編集者の森裕樹さんです。まずはこんなお話から。
だからさ、引っ越すたびにさ、追跡してくるわけよ。だからさ、いや本当にだからさ、徳間に行って仕事してさ、でタクシー出しますからってさ、タクシー送りますよとかってさ、乗っとくんで一緒に、でどこで降りるかさ確認しようとしてるわけ、はるか手前で降りて、反対側に歩いてる
って、
そう絶対やさを探ろうとしてるわけ
それがトップ屋っていう。
いやそれ違うよ、それ
違わないよ、
それあのね明大前の時にね、俺家まで送ってくっていうのに、いやここでいいっつってね、ほんでね、あの奥さん以外の人と暮らしてたのよ。
え、
奥さん以外、そうでしょ、
なんで
そうでしょ、
何よ、
いやだから明大前は奥さん以外の人と暮らしたんじゃない。
何言ってんだよ
それこそ問題発言じゃない
どっち、
そんなことあるわけない
じゃん、ね、
あ違うんだ、あそっか、
当たり前だよいや大体だから宮さんの悪口から、あとまあ半分ぐらいはね、あと映画の話、確かに
そうですよね。いやそれなんですけど、実はそのもともとね、あのこれ余計な話ですけど、この新女立ち食いし列伝っていう、この鈴木さんのナレーションが素晴らしい、おじい監督のいいやつ、ね、これあの
私が、あのね、あの立ち会いに現れなかったやつだよ、
それに
いや本当に
これたまたま私が元いた会社ジェネオンってところでこれを制作させプロデュースさせていただいて、あのそれ以来のお二人とのご縁なんですが、不思議な縁だなと思ってるんですけど、これとっても鈴木さんのナレーションはすごく良くて、
ねえいいよね、
良かった、素晴らしかった、
知ってる、あれね一発勝負だよ、ほとんど、
それでさ
本当ほとんど一発だからね、
結構編集してるから
、ね、違うのよ、来てないんだもん、だって来ないけどどうするっつってね、もうやろうよっつって始めたやつなんだ。
そうだったか、
よく覚えてるよ。
なんか実写やるときは、まあ、なんとなくいつも出してたのよ、この人は。
うんうん、そうですよね、キラーズ以来、
いやた
一つにはさ、ね、死ぬからさ、ね、そのとこメモリアル、
あ
メモリアルその時代の鈴木敏夫をね、ちょっとずつ残したこと
あ
ったわけ。
なるほど、そういう意味合いがあったんですね。
俺には言わなかったよ、あのおしりさんが言ってたのはね、あの出演料がないんで、
うん、
それでいてね、
プロデュースしてる側から
それでいて
申し訳なく思います、
ちょっと有名でね、俺だったらいいじゃない、そしたら、
まあ、ただってのあるんだけど、
俺で存在感が出るとかなんか言っちゃってね、
でこの間はだから本当に、なんだっけ、ちい友達、ちい友達って、
はいはいはい、
ね、あの主役の女優のスキャンダルでお蔵になった、
へ、
ね、それでは一応教頭先生の役で、は
い、いい役なんだよこれ、
いや全然いい役じゃないんだけど、
痛いな、
あとさ、この男ってその友達いないじゃん、全然いないんだよ、ね、全然いないんだよ、
いないんですか、
いない、あの人を利用することしか考えてないから、こういう人間って友達できないじゃん、で僕も友達いないわけ、僕はいらないっていう主義だから、でそういう本も出したから、友達はいらないって本出したから、あれ結構売れたんですよ、
はい、
だからやっぱさ寂しそうだったりするわけ、 だからちょっと構ってあげないとかわいそうじゃない。あ、
それでピンポンピンポン来るっていうことです
か。いや、それはね、当時だから本当迷惑だったの。迷惑だったけど、それからずいぶん時間経ってお互い年取ってさ、
呼ぶのよ、呼ぶの
おじいさんが
だからやっぱ年に1回ぐらいさ、構ってあげないとさ、
電話がかかってくるんだよ、
すねるんだよ、
ちょっと出てほしいって。
いいですね。
ずっとすごいいじるっていう人間いないわけだよね。偉くなりすぎちゃって、だからさ、私がいじってあげないと、いじってくれる人間いないんだよ、もう。
仕事やってんの？
アニメやってるよ。だから、
え、アニメやってんの？
やってるよ、もう。
だって石川さんだってもうお金出さないって言ったじゃん。
いや、石川のとこじゃない、別のとこ
だよ。違うとこなんだ。あ、そっか。
久しぶりに IG 離れて20年もっとかな、違うスタジオで仕事してる。
だ、そうだよね。
これは言っても失礼に当たらないと思うんですけど、お好きなようなフランソワ・トリフォーみたいな、やっぱり監督であるけどクリティックであるっていうことがね、非常に僕はあるなと思ったんで、いっぱい書いていただきたいなと思ったら、最近こういっぱい本を、映画の本書いてらっしゃるんで、とても僕は嬉しい
な。え、そんな書いてんの？
いっぱい書いてらっしゃるんですよ、
映画の本を。
まあ語るというか、で、片や鈴木さんも僕が初めてお会いしたのは、やっぱり映画道楽っていうね、ピアが出した本がすごく面白くて、やっぱりアニメというより映画の話を、あのバリー・リンドンとかね、その、あのヘイリー・ミルズとか、そういう話がとても面白くって、ですからこの2人が映画の話をしていたという証でというのは、もう実にあの納得できすぎるんですね。
あ、映画に関してはほぼ同じもの見て来たんですよ。
あ、年代
的に、ね、私はもう知らないから、うん、ちょっと上だけど、うん、だからさ、割とね、あの頃の映画の時代の映画の話ってさ、お互いする相手にないわけよ。ヘイリー・ミルズなんてさ、
うん、
まあ、誰も知らないよ、はっきり言って。
私は知ってますけど、
ゴリさんは結構年だからさ。
いやいや、子供の頃見てましたから。
だからさ、割とだから、まあ、それだったらまたしもさ、うん、昔の渡哲也の、ね、薬剤映画とかさ、
ブライとかね、
そうだから、それはさ、結構そのヌーベルバークとかそういうのだけじゃなくてさ、まあ、東映だの日活だのさ、うんうんうん、大映だのってと結構幅あるわけ。
いいじゃないですか。
でさ、どうも結構オールラウンドで話せる人間って、うんうん、なかなかいなかったです。
あ、分かるような気がする、うん、鈴木さんとお話してると、山田太一の脚本の木下圭介アワーの、ね、だ話だとか、
あの辺が好きなんだ
よ。いや、本当にね、
基本的には邦画の人間なんですよ。
うん、分かるような気がする、うん、
だからさ、話聞いてイライラする時あるわけ。
うん、
ね、私はあんまり、ね、邦画好きじゃないんですよ。
あ、
うん、まあ、最近ほとんど見てないけど、うん、最近は見ても、まあ、見るのないでしょって、最近の。
しょうがないのよ。
だ、今でもさ、そこにあるじゃん、いっぱい。
違うのよ。
あれ、ほとんど薬剤映画だよ、あれ。薬剤映画大好きなんだからさ。で、僕もほら、学生の時薬剤映画ばっか見てた時期あるから。だから割とね、そういう話し相手になる人間ってほぼいないんで、
うん、
僕もいないし。
おじさんはそもそもさ、
はい、
なんで映画好きになったの？
なぜだって、親父が連れてって
くれた。お父さん
の、親父ほら暇だったじゃん、
大盛りで。
いや、基本的にほら、ね、私立探偵なわけだ。私立探偵とか更新所やってる、うん、だから暇なわけ、いられないから、うん、で、昼間ゴロゴロしてるとおふくろの機嫌悪いわけでね、おふくろ働いてるから、うん、洋装店かなやつから、うん、だからさ、一番末っ子の小学生だった私を学校に戻ってくるの早いわけだよね、学年が低いから。で、そう、うん、私が帰るとそれと夜中に行っちゃうわけで、三本立てとか見て帰るとちょうど夕飯の時間になる。
それは場所は大森ですか？
大森
ってことは、大森のエイトンとか光座とかそういうとこですか？
そう知って
んのよ、ね、私神奈川の人間なんで、あの大森、鶴見、蒲田、川崎、横浜は全部行きました。
あの頃さ、大森だけで8軒があったの、映画があったの、
はい、光座ってありましたよね。
だからさ、ただ親父が連れてってくれるのはチャンバラ映画、チャンバラ映画、ギャング映画、あと新東宝のなんか怪しいやつ、
うん、
ちょっとエロいやつ、
うん、あ、私よりやっぱり 上ですね、
アマチュアとかね、
うん、なるほどね。
だからそれだと思うよ、うん、それでだから映画見る習慣がついちゃったっていうか、う
ん、でもポランスキーの袋小路とか、ああいうアートシアター系のも監督お好きですよね。
高校生の頃から、
あれ後になったからね、
うん
うん、実はね、中学校時代と高校の途中までは、ね、映画全然見なかったの、
あ、
忙しくて。あの柔道やってたし、
柔道二段だっけ？
柔道は初段。
あ、初段
か。空手は二段、うん。高校に入ってさ、その学生運動で始めて、学校行けなくなるわけだよね、
はい。
ほとんど学校行かないわけ、 でそうするとさ、必然的にまた映画館に行くようになっちゃったっ、
だからそれはどう、例えばどういう映画館に行ってらっしゃった
の？あの頃だからアートシアターとかさ、
日劇文化ですか、あ新宿文化、
いやいや新宿の、
あ新宿文化、
私あの ATG の会員だったから、
へ
あと下のサソリ座とかあったじゃん、
あサソリ座、
あと文芸座とかさ、はいはい、渋谷の前身座とか、はいはい、要するにそういう安い三番館、
はい、
でそういうところで映画見なくてた。
鈴木さんは名古屋でご覧になってるんですもんね、映画。
あれだもん、うちは親父もおふくろも映画ばっかだもん、
はい、
で分かれ完全に分かれてたの、親父が日本映画、
はい、
おふくろが洋画
なるほど、それのハイブリッド
が。で当時の洋画ってね、まあ、簡単に言うとアメリカ映画じゃないのよ、全部フランスかイタリアなのよ、
はい、まあヨーロッパ映画だよね。
そう、それで見ちゃうわけよ、刑事とかさ、
ピエトロ・ジェルミの、
そうだからその影響なのよやっぱり。
あでもいいものをねご覧になられた時代で羨ましいですね。いい
それをなんていうの、リアルタイムで見て歌まで覚えちゃうっていう世代だから、うん、
アモーレミオとか、
そうまあ、まあ、未だに覚えてるもん俺。
じゃあ歌ってみてください。
アモーレアモーレアモーレ、
言
わなくていい
から、
それそれです。
あそうじゃなくて、あの世代ってかさ、やっぱり段階の親父たちって基本的にはやっぱイタリア映画なんですよ、
うん
うん、要するに戦後映画だから、
うんうん、まあね、うん、敗戦国同士で、うん、
カメラがね街へ出た、
はいはいはい、
そっからですよ。
さ思うんだけど、戦後映画っていうかさ、大体敗戦国って同じなんですよ全部。かつてはさ、全てが戦後映画でしたわけだよね。今村翔平だろうか何だろうかさ、大島渚だろうか、みんな戦後の日本を描くことをテーマにしてたわけだよね。
そうですね。
イタリアなんかその典型なわけじゃない、
うんうん、
でさ、行ってから行ってたからさ、ベネチアかなんかに撮れた立ち食いスペースに持ってった時にさ、はい、招待されて行った時にその集まってきたジャーナリストはみんな言うわけ、最近の日本映画どうなってるんだってさ、全然戦後描いてないじゃないかってさ、そもそも歴史的なテーマ全く持ってないじゃないかってさ、でそれでそれがそれ戦後だったじゃない、
あ、ね、パタパタ
戦後史なんですよ、うん、だからねそれでわーっと集まったわけ。
思い出した、おしさんとベネチア行ったじゃない。
そうそう、あの時で
本当に僕
ベネチアでばったり会ったんだ。
違う違う、俺ね、あの記者会見やるの、
はい、
でおじさん監督じゃん、
はい、
でその隣で俺がね、役者なのよ、
はい、
役者としていろんな人が、ね、インタビュー受けるっていう、
一緒に赤じゅうたんを踏んだんだよ、
いや思い出したね
役者って、だってスティールショットで撮られてるんでしょ
一応ほら出演してるからさ、
まあね、
いっぱいね質問に対して答えたんだよ。
そう、あの映画って他にさ、連れてくるの役者誰もいないじゃん。だって全員知り合いでさ、みんな作家とか編集者とか漫画家とかさ、
うんうん、
と役者とはもちろん言えないけど、一応出てるし、たまたまそこにいたからたまたまいたから、
たまたまいたの。
鈴木さんはなんでベネチアにその時行ってらっしゃる
の？本当の目的あったけど、そっちは覚えてないのよ。
あなんかの、ね、映画で来てたんだよ。
そう、
じゃあ出演者としてベネチア映画祭のカーペット、
あのカーペットに、なおかつね記者会見で
行きたい。すごいな
あれは楽しかったね。
いやそれ知らなかった。
だって赤じゅうたんはさ、セッターで歩いたんだよ
それおかしいの、
まあ、私もスニーカーだったけどさ、
うん、
翌日の新聞出ちゃったんだよ、
うん、
日本から来た2人の親父がさ、スニーカーとセットでただ歩いてるって言ってさ、記事になっちゃったんだよ。
あれ楽しかった、
うん、ライオンのさ口の中に手突っ込んだんだよ。
へえ、ベンチャー映画祭の、
うん、あれさ僕も初めて触ったんだけど、うん、あれただの FRP なんだよね。あれハリボテなんですよ。
あそうなんだね、うん、
叩くとペチペチペチペチじゃない、
なんかあのブロンズとか青銅でできてるとかじゃないんですか？
FRP で手突っ込んでさ遊んだんですよ。ローマの休日の真似したんですよ。あ抜けない抜けないとか古いギャグやってるわけ周りみんなさ写真撮ってんだよ。だって
うるさいな。
い
や日本人の恥だよね。
いや楽しかったよねあれ。
多分宮さんが名前にいたらね、あの日本の恥だって激怒したに決まってるよ。
なるほど、そうでした。
まあだからやっぱりその時代の映画を見てんのよ、
うん、
しかも映画館で、
うん、
だから、
ね、映画館で見てたっていうのが大きいね。
そう、
うん、
だからお風呂に連れてかれてね、キッチンになるとね目を覆われたのこうやってダメ、こっからはダメよって言ってキッチンが終わると見ていいのよ。大変だった。
でもあの例えばカバンを持った女とかね、ああいうのを見るとね、ああいうの子供が見ると、ああやっぱり男女関係ってこう切ないもんなんだなとかって自然に分かるんじゃないでしょうかね。
やっぱねおふくろはね、おふくろと映画にも全部行ったんですよ。親父はまあ毎日行くわけだけど、おふくろはさ家出した時に子供連れて家出するわけ、
うん、
昔の女の人だからさ、うん、親としょっちゅう喧嘩したんだよ。とにかくさ、うん、喧嘩するとすぐ家出するわけ、うんうん、で子供3人連れて家出するわけ、はい、で昔の女の人は行く場所ないじゃない。
まさにイタリア映画じゃないですか。そうそうそう、
だから映画連日映画見に行くわけ。その時は、うん、おふくろが見たい映画しか見ないわけ、うん、で親父は親父が見たい映画しか見ないわけどっちにしても
勝手な。
でおふくろが見たのは大体鶴田浩二の、うん、しかもなんかメロドラマっぽいやつとかね、役だけじゃなくて、
東方なのか
ね。メロドラマだって 2枚目で映ったんだから最初は。
知ってる知ってる。
でそういうさ不思議な映画見せられたわけ。あと美空ひばりのミュージカルとかさ、うん、でそれこの間出した本にその辺全部書いたんだけどさ、だからさ今でも覚えてる鹿島灘の女っていうさ、
うん、ね、題名は知ってます。
あれさ小学校3年生かなんかで、だから全然分かんないわけ、ね、このお兄さんとお姉さんはなぜ一緒にならないのってさ、さあ学から飛び降りたりする人、うん、ね、でそれ不思議な映画見て育ったわけよ。わけわかんないまんま、でなんとなく映画ってそういう風なもんなんだっていうさ、で映画でいろんなこう大人を見てきたっていうかさ、うん、自分が間近に見てる大人って親父とおふくろしかいないわけだ、はい、学校の先生と、で親父とおふくろは毎日喧嘩してるからさ、うん、だからさ結局さそう理想的な大人って映画の中しかいないわけよ。
聞くと似たような環境だね。
なんかね今聞くと両方とも2人映画の好みが、
う
ん、
だってうちの親父とおふくろも喧嘩ばっかだからさ、
なんか2人が死で4人親がいる感じじゃないですか。
まあうちこっちとは多分ね立場逆だけどね、おふくろはメロドラマ専門で、うん、親父は多分
チャンバラ。
邦画洋画の違いはあるんですか。
やっぱあの頃だからさ、その会社で色が違ってたから、
うん、あいえいえ、おしりさんの、あ鈴木さんのところはお父さん、
ね、年がね多分ね、うん、うちの親父と僕の方が少し上だから、はいはい、そうすると海外のものに対して弱いのよ。
あ、うん、洋画はね2人とも見なかったね。
うん、そうなんだ、うん、でもうちの親父なんかやっぱりジョン・ウェイン好きだったよ。
それはねなかったね。
だから年の年代のせいもあるんだよ、うん、
でも僕鈴木さんと最初にお話しした時に、うん、映画の話した時に太陽は一人ぼっち、
そうそうそうそう、
あれのイントロ主題曲のイントロをね鈴木さんが覚えてらしたっていうのがね非常に嬉しくって、
イントロとはジャンジャジャンジャジャンってやってる、
そう序盤にフスコっていうね、鈴木さんどんなんで曲でしたっけ、
デンデンデンデンってやつでしょあれでしょ、うん、だからそこら辺は俺だからね、まあ、ちょっと正確なこと覚えてないけれど、ね、もう中学か高校なんだよね。
随分混ぜてますよね。そう愛の不毛を
ね、だってそういうの見なきゃいけないんだもん
中学でね。
昔はねそうみんな背伸びして見てたよ。
みんなね背伸びしたのよ、うん、そうだって俺あれ好きだったもん、あの女と男のいるほど、
はいはい、
そうあれなんかね映画の内容はともかくね音楽だけ頭入っちゃったのよ、は
い、何の映画、
女と男のいるほど。
あ、はいはいはい、昔の親ってさ子供のための映画選んで見せるとかさ、うん、ないじゃん。
ない、
自分が見たものしか見ないじゃない、
う
ん、
だ
から
それに連れてくる
のよ。反対にいわゆる東映の、長編動画、東映動画の長編アニメとか
一度もない
ゴジラとかそういうのは
一度もない、
ないね、基本的にない。それは学校で見ただけ。
そう俺もそう、
うん、あの頃さなんか小学校がねとにかくご生徒にやたら映画見せてたね、
う
ん、
そうでしたね、
うん、俺らの小学校はね中学もそうだったけどあのなんていうの行動があるわけ、そこで見せて
くる。同じ
そう、うん、
同じ、なんか週1じゃあ月2回ぐらいかな行動に全学年で集まって。
月2回は多くないですか。
いや月2回ぐらいあった。
でも好きな先生がいるかどうかな。
そうだよ、
ね、俺ら中学の時は中学の先生で好きなのがいて、はい、後に本書いてるから、はい、それ見ると何見たか全部わかんない。
多分先生の趣味ってやってんだ、うん、だからだってさ小学校だったけど黒澤明のさ、ね、用心棒とかさ、そうそう、あと七人の侍とか学校の行動で見たもん。
すごいね、うん、
贅沢な。
だから東映の長編動画もちろんあるんだけど、うん、それ以外にさ例の児童映画っていうの昔あって、うん、で黄色いカラスっていうさ、
はいはいはい
ね、とか有名な映画あるんだけど、あとニヤンちゃんとかね、うん、今村翔平ですよだとかさ、で東映の長編動画も、まあ、一通り全部確か全部見たと思う。
やっぱりさ中学になってね、うん、高校の先生がね無理やりさ見させられたあの豚と軍艦とかさ
そんなの中学生に無理やり見せてる。
俺そっちの方が面白いわけよ。
んあんなもんよく学校でやってない
しょうがないじゃん先生が好きなんだからで、ね、これでね先生が言うわけ、この吉村実子っていう女優もう見る前にこの人を見ろってわけ、うん、でこれがポイントなんだと、 で次の映画にね、うん、役者は変わるけどこの女の意思を引き継いだまた主人公が出てくる、うん、そういう風に見ろって言われてね、うん、なるほどと思ってそのまま見た覚えがある。
宮村翔平のファンだったんだ多分。
そうそうなのよ、うん、だから俺なんかもねニャンちゃんもそういうわけで見たりね、うん、で豚と軍艦見たりねほんでそれで言うとニャンちゃんの松尾佳代が、ね、今度の豚と軍艦では吉村実子になってるとかね、うん、
なるほど、
そういうこと教えてくれたの。それがね映画好きになる時の本格的になんかきっかけなんだよね。
あさ映画単にいっぱい見るだけじゃなくてその映画について語る誰かっていうね、
そうそうそう、うん、分かります、
と出会ったことばかっていうさ、うん、そうそう、あそうなるほどねっていうさ、
ということですよ、うん、鈴木さんが慶応大出て徳間に入られてその間ないしは押井監督がその辰野子からピエロに行く、それぞれのところでそこまでこう包容新旧ガチッと話せる人があんまり周りにお二人ともいらっしゃらない。
意外にね、意外にいないんだよ。
そうですかね、
見てないのよ。
そうですか、
ね、お尻さんそんなのばっか見てたんだもん。
あとさ、やっぱ細かいことよく覚えてるわけ。
うん、ね、それは分かります
。それって映画ってだからいつも言ってるけど、うん、まさにその本も出したんだけど、映画ってディテールで見るもんだってさ。
うん、
そうね、お話とかさ、うん、忘れちゃってもディテールで覚えてるわけ。
うんうん、どうでもいいよね。さっきの今村翔平なんてね、よく覚えてるよ。本当に好きだった。だってその先生の影響なの、
うん、
で今改めてね、うん、この間から見てんだもう一回、うん、一から
えニアンちゃん、
うん、じゃあその前から、
うん、
そうするとね、
あ映画ってさ逆に映画見たところで終わっちゃうか、うん、その映画について語ることも覚えると、うんうん、
分かります、
映画ってもっと楽しくなるわけだからさ、いつも言ってんだ、映画ってさ語られて初めて映画になるって、
うん、そうですよね、
いいことだ、そういう人間がさ、まあ、間近にいるかどうかなんで、
多分考察ってのはその頃出てきたんだね、
うんうん、
で多分ね、まあ、俺よく知らないけれど評論家だってその時でしょ、すごいのが出たのは。
トリフォーだってね、デビューする前は海江の評論家で、でヒチコックトリフォーね、うん、本出されて、
トリフォーもさ、ゴダールもさ、で買い出しにまでさ、そのライターっていうかね、映画用の返したんだけどさ、うん、あのゴダールは死ぬ前ぐらいかな、どっかに返したけど、インタビューだったかな、結局俺たちって映画評論家になりたかったわけじゃないってさ、そもそもさ、あの「カヤドシネマ」って雑誌自体がね、俺たちが映画を撮るための方便だったんだってさ、フランスってさ資格がないと映画撮れないんですよ、
うん、
それ知ってた、
あのイデック出てるとか
フィルム持ってくんないし現像紙も扱ってくんないの。
いやそうなんですか、
フランスって資格制なんですよ、
うん、
今でも芸術家登録するぐらいで
さ、世界で自由で映画撮れるって日本だけだよ、
そう意外とねみんな知らないんだけど、だからさ映画監督になるためにとりあえず雑誌の編集者から始めたってさ、評論いっぱい書いたって、うん、でさルナールとかさ、あれね巨匠たちをこき下ろしてアメリカ映画評価したわけでね、うん、それで注目を集めた、だから彼らは映画撮るための方便だったんだよ、
うん、
元々が、だからとりあえず映画をさ撮りたいと思っても撮れない間は映画語るしかないわけだ、盛大に語ったんだよ。
俺なんかもう、うん、あれだもん、大学の時にね映画とは何かってアンドレパさん、
ね、アンドレパさん、はい、
やっぱり読んで覚えたよね
今だバザンなんか読んでるのに誰もいないと思うけど
これ読んでたのが高橋さんと仲良くなるきっかけなの。
わかります、わかります、それはすごいわかる。
禁じられたモンタージュがどうしたとかさ、うんうん、
でもね、押井監督ね、僕鈴木さんとね映画の話してて本当にね嬉しいなと思うのは、例えばですよ、人気映画だったら、うん、まあ、高田浩二さんとかね、なんかそういうそれらしき方が脚本家が例えば名前が出るじゃないですか、あるいは橋本忍でもいいし、まあ、あの名脚本家がいっぱいいらっしゃる、与田義方さんとかねいる。だけど鈴木さんは分かってくださるのは井出敏郎さんの、ね、作品を褒めてくれるってね嬉しいな、これは。
だってなんでかって言ったらね、はあ、お客誰もいなかったからよ、
うん、
映画館行くとね、井出敏郎の映画なんてね、
いやいいじゃないですか、
3人ぐらいしかいない。
いやそんなめちゃくちゃ
本当にそうなんだもん。
だって飯とかさあるし、あのいっぱい成瀬さんのね、
いなかった、でもいなかった。
昔の邦画ってさ、
青い山脈だって大ヒットじゃない。
いやだからね、
脚本家で見てた時代があるのよ、
うん、わかります
ね。今さ日本で作られてる映画ってこう、まあ、宣伝とかね見てもさ、監督どころ脚本はどころか監督の名前すら探さないと分かんないじゃん、
う
ん、
そうね、本当に、ね、
で今映画はさ脚本家でもなく監督でもなくさ役者で見てるだけなんでね、 それもある年代限定で、
うんうん、
僕なんか誰か全く若い人誰も知らないからさ、
ね、でも 押井監督この前花束みたいな声をしたに明大前 の, あの飲み屋の客としてご出演されてたじゃないですか。
喫茶店
か、うん、
カフェだ。一応酒飲んでんだから。
鈴木敏夫と押井守の忖度なし、悪友同士のスリリングな対談集、されど我らが日々の特別対談の模様、いかがだったでしょうか。来週もお楽しみに。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。この番組はウォルト・ディズニー・ジャパン、ローソン、日清製粉グループ、 au の提供でお送りしました。